お祈りします。天の神様、週の始まりの日にあなたは私たちをそれぞれの生活の場所から再び呼び集めてくださって、礼拝を大切にして、神様を第一にして、神の国とその義とを求めて歩むことの大切さを今日も教えてくださってありがとうございます。神様、私たちはあなたへの礼拝を捧げてこの1週間のスタートを切りますし、また1週間の日々の歩みの中でもあなたから目を離さないで、あなたの御言葉を握りしめて歩んでまいりたいと願います。神様、どうぞ今日この時間を神様に捧げ、この翼の教会に集い、またはインターネットを通して、画面の前で同じ心で礼拝を捧げ、また後ほど CD、DVD で礼拝を捧げられるお一人お一人に、あなたの御言葉による語りかけと励ましと、また導きがありますようにお願いいたします。神様、私たちが祈ってきました愛する近藤誠兄弟の回復ありがとうございます。続けてお守りください。綾子姉妹も入院先でリハビリに励んでおられますから、骨が順調にくっついて体重もかけられるようになって、杖をついて歩くことができるようになりますようにお願いします。安西兄弟のリハビリも用いられますように、病の中にある方、問題を抱えている方、お一人お一人に神様が光を照らしお導きくださいますようにお願いいたします。神様、あなたの励ましを、あなたの助けを必要としている方々がたくさんいることを覚えています。またこの地にも、またこの日本各地に、あなたの癒しと、またあなたにある希望を求めている方々がたくさんいることを私たちは知っています。どうぞ神様、私たちの教会をお一人お一人を用いてください。小高ではコンサートを久しぶりに行う予定ですけれども、配られたチラシの一枚一枚が用いられて、神様が送るべき方を送ってくださって、ことの音色に心癒され、また神様を知ることができますように導いてください。また教会の歩み一つ一つを通しても、神様の栄光が表されてまいりますように。今週行われる子ども日帰りキャンプも、またいつも行われている英会話クラスやトポス、また子どもたちのプログラムや聖歌隊、ゴスペルなどなど、一つ一つを神様の働きとして続けて用いてくださいますようにお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。今日もどうぞあなたご自身が私たち一人一人に御言葉を持って語りかけてくださって、今日一つでも二つでもあなたの御言葉に心探られ、応答して歩み出すことができますように導いてください。私たちの心を変えることができるのはあなただけですから、どうぞ今心開き、あなたがお語りください。今いろんなことを後にして、あなたの御前に心開きます。どうぞ神様、あなたがお導きください。委ねて期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ梅雨が明けて本格的な夏がやってきたように思います。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年も随分暑くなりそうで、暑がりな私にとっては忍耐の夏になりそうですし、また日焼けしやすい私にとってはいろいろと気をつけなければならない、そんな夏になりそうに思います。我が家の次女が通う小学校は今週から夏休みに入りますので、きっと暇を持て余してぐだぐだといろいろと言ってくるであろう次女をどう過ごさせるか、知恵も必要になる、そんな夏が来ようともしています。また一足先に夏休みに入った長女はですね、自動車学校に通い始めたんです。なんとか今月いっぱいで免許を取れるようにと毎日通って頑張っているんですね。いやー、いつまでも子供だと思っていた娘がですね、本物の自動車を運転する日が来ようとは、免許を取得する年になって車の運転をしようとしているなんて、娘も成長したんだなと思ったりもしました。 また先週中はですね、長女は今年今度成人式を迎えようとしているので、成人式にレンタルするものをいろいろと選びに、衣装屋さんに行ってきたんですね。ああ、成人式の着物ってこんなに大変なんだって思いましたけど、着物を選ぶだけじゃなくて、なんかあれも身につけ、これも身につけ、紐みたいなのから、なんかマフラーみたいなのから、着物着るのに一体いくつのパーツがあるんだろうかと、一つ一つの色も選びながらですね、しばしの着せ替えに連れて行ってきたのでした。相変わらず動き出すのが遅い我が家はですね、お店の人に成人式の準備ってこんな夏から早くするんですねって言ったら、いやいやいやいや、今は高校3年生の夏休みに皆さん成人式の着物を選びに来るんですよって、予約するんですよって言われて、いや我が家はまさか2年も遅れを取っていたのかと、でも無事に借りられそうでほっとしたのでした。それにしてもその時もやっぱり、あ、いつまでも子供だと思っていた娘が成人式を迎えるのかと、2月には20歳になろうとしているんだと、それは自分も年を取るわけだなと思ったし、娘も成長したんだなと思ったりもしました。子供たちはいつまでも子供のままじゃないんですよね。当たり前ですけれども、子供たちはいつまでも子供のままじゃなくて、少しずつ成長していって、時にはどんどん成長していって、やがて大人になって、いろいろと責任も負うようになり、様々なことを実現させたり、達成させたりしながら、そうやってそれぞれに与えられている人生を全うしていくんですよね。皆さん、私たちクリスチャンの歩みも、そんな子供たちの成長に、子供たちの姿に負けず劣らず、クリスチャンの歩みも成長していきたいなって思わされますね。いつまでも未熟な、いつまでも救われたばかりのままでとどまっているのではなくって、信仰も成長していきたいですし、成熟を目指していきたいですし、そして最後までこの信仰生活を感謝と喜びを持って、最後の最後まで全うしていきたいなと、娘の姿を見ながら改めて思わされたりもしたのでした。さて、続けて見ていますピリピ人への手紙。この手紙を書いたパウロは何度も確認していますが、ローマの獄中から鎖につながれた状態で、親しいピリピ教会の人々を思って、いつも祈り支えてくれてありがとうと感謝を伝えるために手紙を書きました。また感謝を伝えるだけではなく、耳に入ったピリピ教会の中に起こっていた不一致、分裂分派の問題の解決を願って、前回見た2章前半からは一致すること、心を一つにすることの大切さを進め始めたのでした。前回確認したように、パウロはピリピ教会の人々に、そして今日に生きる私たち一人一人にも、心のままに分裂分派してさばいて歩んでいくんじゃなくって、福音にふさわしく生活するということを進めて、そのためにもイエス様を模範として、イエス様から目を離さないで、イエス様の思いを私たちも抱きながら歩んでいくことの大切さを前回の箇所から書き進め、私たちも覚えることができました。今日はその続きの箇所です。2章の12節から18節を通して、最後までとタイトルをつけましたけれども、ご一緒に御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。アウトラインを出していただきますので確認してみましょうか。私たちは福音にふさわしく生活して、子供たちに負けない、負けず劣らず、いつまでも未熟なままじゃなくて、救われたばかりのままでとどまっているんじゃなくって、一つ目には救いを達成するよう努めるということ、この与えられた信仰を成長させられて、成熟させられて、最後までキリスト者としての歩みを全うしてまいりたいと思いますね。その救いを達成するよう努める歩み、その信仰生活はどうでしょう。一人孤独に ただがむしゃらに歩んでいかなければならないのでしょうか。いいえ、今日確認したい2つ目は、信仰生活は神様との共同作業ですね。最後までやり抜くぞと、救いを達成するよう努める私たちを神様は御心のままに導いてくださるお方なんです。神様は御心のままに導いて私たちに志を立てさせて、ことを行わせてくださるお方なんです。ですから私たちは共同作業として、じゃあ私たちは不平を言わず疑わずに、神様からのその共同作業の申し出を恐れかしこみながら喜んで信じて受け入れて歩み続けていきたいと思うんですね。そうやって私たちは神様にあって成長させられて清くされていく、よく清く化けていくと書いて聖化って言いますけれども、私たちのこの地上の旅路は聖化の道です。その聖化の道をたどり、キリストの似姿へと変えられていきます。そうやって私たちは傷のない神の子供となり、この地にあって三つ目に書いているように世の光として輝くという使命を果たしていくことができるんです。私たち福島第一聖書バプテスト教会、私たち一人一人イエス様としっかりつながって世の光として輝いてまいりたいと思うんですね。それでは今日の箇所に早速入っていきましょう。12節、今日の箇所12節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。先ほども確認したように、パウロは前回見た箇所2章に入ってから、フィリピ教会の人々が心を一つにするように、一致するためには何が必要か、それは減り下って他の人も他の人のことも顧みることの必要を述べたんでしたよね。そしてその模範、その見本は誰かというと、その模範としてイエス・キリストの姿を前回パウロは手紙に書いて改めて確認したのでした。イエス様の模範となる姿、どのような姿だったでしょうか。前回見た2章の6節からのところに書かれていましたね。聖書をお持ちの方はざっと見ていただくと、キリストは神様なのに、神の御姿であられるのに、そのあり方を捨てられないとは考えなかったんだと。ご自分を虚しくして、しもべの姿をとって人間と同じようになられたんだと。人として一人の赤ん坊の姿で生まれて、少年時代を過ごして、また額に汗して働いて、ついには自らを徹底的に低くして死にまでも、それも呪われた者としての処刑法、十字架の死にまでも従われましたと。つまりパウロはイエス・キリストが示してくれた模範とは、その生涯を通して示してくださった父なる神様への従順という姿にあるのだということを示してきたのではないでしょうか。なのでパウロはこの12節を、こういうわけですからと始めました。こういうわけってどういうわけか、それが今まで見てきたイエス様の模範です。つまり父なる神様への従順という姿を見て、その姿を見て信じて再度確認したものとして、こういうわけですから愛する者たちと呼びかけて、あなた方も従順でありなさいと勧めるわけですね。なぜならその従順こそが救いの達成につながるものだからです。パウロはフィリピ教会の人々がいつも神様に従順であったということをよく知っていました。だから私と共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になってくださいと勧めました。父なる神様に従い、恐れおののくこと、これは 神様怖いってビクビクして戦々恐々として神様の顔色を伺って恐れて歩むということじゃなくって、神様を神様として崇めて、神様を自分の主として恐れかしこむ、そういうことですね。パウロはフィリピ教会の人々に、そして神様はパウロの手紙を通して今日に生きる私たち一人一人に、まるで自分が主役になって、自分が自分の主になって、自分の心の王座に自分自身が座ってしまって、そうやって高ぶって人を裁いて自己中心のままに歩むのではなく、イエス様を模範として歩みましょう。いつも主役は神様ですよ。神様を自分の主として恐れかしこみ、自分が自分がと握りしめているものを手放して、父なる神様に従順であり続けましょうと進めているんです。そしてこの従順によって自分の救いを達成するよう努めなさいと言っているわけですね。自分の救いを達成する、これは決して何かご利益宗教みたいに自分の力で自分を救うんだよと教えているわけではないんです。救いには3つの面があるとよく説明されますね。1つ目は救われた時、その瞬間です。それまで罪の奴隷、罪の支配下にあった私たちを代価を支払ってイエス様の十字架によって買い取ってくださった、養子縁組してくださった、子供としてくださった、この救いの御業は全く神様の一方的な恵みによるものです。聖書にあるように誰も聖霊によらなければイエスは主ですと告白することはできませんから、私たちはただその神様の恵みに預かるだけです。救いの二つ目の面は救われてからの信仰生活ですね。イエス様によって救われた自分をもはや自分のものとしないで、神様を主とし、神様を恐れかしこみ、神様に従順になってこの信仰生活を最後まで歩み続ける、成長させられて成熟させられて清められていく、これが二つ目の面です。そして救いの三つ目の面は救いが完成する日、栄光の姿に変えられる日、終わりの時ですね。パウロが自分の救いを達成するよう努めなさいという時、それは今説明した二つ目の面です。達成するとは最後までやり抜く、目指していたものを最後までやり遂げる、働いて生み出すという意味の言葉です。いかがでしょうか。パウロを通して神様は私たちに最後までイエス様の模範に倣って従順であること、最後までその信仰生活を全うして成長させられ続けていくこと、成果させられ続けていくということを求めておられるのではないでしょうか。もちろん純粋であり続けることは大切ですけれども、最初に言ったように私たちが幼いままの信仰者でいたら、いつまでたってもあっちにフラフラこっちにフラフラして歩んでいたら、いつまでも古い自分のままに自分自身に支配されてしまっていては、それはやっぱりとっても寂しい姿ではないでしょうか。独り子をお与えになるほどに私たちを愛してくださっている父なる神様はどんなに寂しいことでしょうか。一方的な神様の恵みによって救われた私たちは、その恵みに心から感謝して、そして応答して、もはや私たちは神様のものとして神様に従い続けてまいりたいと思います。自分の救いを達成するよう努め、成長させられ続けてまいりたいと思います。この信仰生活の最後の最後まで主と共に歩み続けてまいりたいと思いますね。 これまで何度か紹介して、そして紹介するんですけど、毎回なかなか共感してもらえない私の楽しみがあるんですけれども、それはバスケットボールの試合を見ることなんですね。今年はですね、日本人が2人もアメリカの最高峰の NBA で活躍していたこともあって、日本でも少しずつ注目されるようになって、なんと最近では民放でですねテレビ放送されることになって、いや、いい時代になってきたなと私は思っているところなんですね。実は今日のお昼過ぎにも日本の試合が放送されるんですけれども、私は礼拝後の役員会を休んでとまではしませんけれども、ちゃんと録画予約をしてきたのでした。今はまだ強化試合、練習試合のようなものですから、もしかしたらまだそんなに試合に緊迫感がないかもしれませんね。でもこれがきっと、もしメダルがかかった、栄冠がかかった試合とかになってきたら、最後の最後まで気を抜けないような、そんな試合になると思うんですね。実は皆さん、今アメリカの NBA はですね、優勝を決める最後の対決を今してるんです。知ってましたか？知るわけないですよね。実はまさに今、今日の10時から試合をしていてですね、今日勝った方が優勝に王手をかける、そういう大切な試合中なんです。私は礼拝でのメッセージを休んでとは決してしませんし、今もメッセージに集中していないなんてことはないんですけれども、後で結果を見るのを楽しみにしているんですね。その NBA 1年間何十試合と試合をし続けて、目指すはただチャンピオンに与えられるリングなんです。最後の方の重要な試合になってくると、もう見ると手に汗握るとはこのことですね。本当に最後の最後まで緊迫して集中して走り続けて諦めないで、ある試合なんかは最後の残り 0.9 秒、1秒ない 0.9 秒で逆転勝ちする試合なんかもあったりして、私は毎回一人で家族に共感してもらえず大興奮しているのでした。彼らが目指すのはチャンピオンリングです。それを目指して最後の最後まで走り続けて優勝を達成しようと努め続けます。キラキラ輝く立派なリングですけれども、しかしそれはやがて朽ちてなくなってしまう一時の栄光に過ぎないかもしれません。しかし、私たちキリスト者に用意されている義の栄冠はなんと素晴らしいものでしょうか。パウロは自分の死の間際にテモテに宛てた手紙の中でこのように告白しています。引用箇所の丸一番を出していただきますが、死の間際です、もはや処刑されようとしているその時、第二テモテの4章7節8節でこのように告白しているんですね。じゃあ続けて7節8節読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく、主の現れを主体求めている人には誰にでも授けてくださるのです。皆さん、いかがでしょうか。パウロは主が義の栄冠を授けてくださるその日から目を離さなかった。何が起ころうとも、何が地上の歩みにあろうとも、自分のために用意されている義の栄冠を授けていただくその日まで、まさに自分の救いを達成するように努め続けて、最後まで勇敢に戦い抜いて、最後まで走るべき道のりを走り続けて、最後まで信仰を守り通したのではないでしょうか。主は私たちにも義の栄冠を授けてくださいます。天に私の名前が刻まれている、義の栄冠をいただくことができる、この幸いを覚えながら、私たちも主を慕い求めて、主を愛して歩み続けてまいりたいと思うんですね。神様がパウロを通してピリピ教会の人々に、そして私たちにも進めてくださっているように、私たちも最後までキリストの模範に倣って 神様に従順であり続けたいと願います。最後まで神様だけを私の主と告白し続けてまいりたいと思います。他のものが自分の心の王座を奪いそうになるならば、信仰の創始者であり完成者であるイエス様だけを見つめましょう。最後までその歩みはもしかしたらゆっくりかもしれない、螺旋階段を少しずつ登るようなそういう歩みかもしれない。しかし清められていく成果の過程を私たちは一歩一歩前進し続けて信仰生活を全うしてまいりたいと思うんです。いつまでも未熟なままではなく、救われたばかりのままでとどまっているのではなく、救いを達成するよう努めること、この与えられた信仰を成長させられて成熟させられて最後までキリストの御業に従っていく、キリスト者としての歩みを全うしてまいりたいと思いますね。さあ、私たちが歩んでいくその信仰生活は、一人孤独なただがむしゃらに歩んでいかなければならない、そういう歩みでしょうか。いいえ、今日確認したい二つ目は、信仰生活は神様との共同作業ですね。今日の箇所に戻って13節をご一緒に読んでみましょう。13節を読みましょう。はい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。いかがでしょうか。私たちの神様は救いを達成するよう、最後まで主を見上げて歩み続ける私たちを御心のままに導いてくださるお方なのではないでしょうか。この御心という言葉は一章では善意と訳されていた言葉です。神様の善意、また良い思いとか良いご意志という意味の言葉です。皆さん、神様の善意ですから、神様の良き思いですから、神様の良いご意志ですから、間違いないですね。神様は神様の善意、神様の良い思いのままに私たちのうちに働いてくださるお方なんです。そして神様が私たちに預けてくださっている賜物を用いてくださって、神様の素晴らしさを表すための志を立てさせてくださるのではないでしょうか。そしてさらにその志に向かってことを行わせてくださるお方も神様ご自身だと言うんですね。皆さん覚えておられますか。この13節そして14節は私たちの教会の2018年度のテーマ聖句でしたね。2018年度、私たちは志は成就するというテーマを掲げて、神様がくださる志は神様が成し遂げてくださるんだということを覚えて歩みました。神様からのその共同作業のお申し出を受けて、私たちがじゃあすべきことは何でしょうか。それはただ14節のように歩むことです。14節も読んでみましょう。はい。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。神様は神様の御心、神様のただただ善意によって、良い思いのままに私たちのうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるお方です。こんなにも素晴らしい共同作業のお申し出を神様からしていただいているものとして、ならば私たちはすべてのことを不平を言わずに疑わずに行ってまいりたいと思いますね。前の聖書ですと、すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいと訳されていました。どうでしょうか。私たちはついつい神様を恐れ敬うことを忘れてしまいやすいものだと思います。神様を恐れることを忘れると、自分が自分の心の王座に座ってしまいやすいと思います。そうするならば、 神様の思いよりも自分の思いが優先されて、私たちの口からは賛美が出てくるんじゃなくて、不平が出てきたり、つぶやきが出てきてしまうかもしれません。人を見て、自分を見て、それゆえの恐れが湧いてくることもあるでしょう。そしてまた疑いが出てきて、神様のせっかくのご計画を信じることができなくって、神様からの共同作業のお申し出を喜んで受け入れることができなくなってしまうかもしれません。引用箇所の丸2番、ルカの福音書1章45節を読んでみましょう。ルカの1章45節を読んでみましょう、はい、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。疑わないというのは信じるということだと以前明先生も説明してくださいました。クリスマスの出来事、神様からの申し出を少女マリアは不平を言わず、つぶやかず、疑わずに信じて受け入れたのではないでしょうか。そしてそこに確かに神様は素晴らしい見業を表されたのではないでしょうか。2018年度、神様がくださる志は、神様が成し遂げてくださるとテーマを掲げて、私たちはつぶやかないで、疑わないで、神様からのお申し出を信じて受け入れたときに、私たちは何を見ることができたでしょうか。2018年のその年、私たちは義人先生をユースパスターとして迎えました。エリムの泉の工事がスタートしました。また2つの駐車場が確かに与えられたのでしたね。先週中、私は頼まれていた原稿を書きながら改めて教会の歩みを振り返りました。10年前の震災の後、1年間の避難生活を経てこのいわき市にやってきた時に、私たちはここがふるさとではないこの地に導かれてきたからには、地域に開かれた教会になろう、教会がこの町に来てくれてよかったって周りの人に言ってもらえる、そういう教会になろうという志が与えられて、不平を言わずに疑わずに志を成し遂げてくださる神様を信じて従いました。手探りでしたけれども、コンサートを1年間に20回以上してみたり、チャペルを貸し出してみたり、カフェを行ってみたり、夏のベックを行ってみたり、ピアノやオルガン、バイオリンの教室を開いてみたり、またいろいろと制限されている今のこの時も、英会話クラスや学習塾トポスを通して、また子どもたちへの働きかけとかゴスペルなども通しても、そしてまた確かに今もエリムの泉の働きを通しても、神様は、神様が与えてくださった志を神様が一歩一歩成し遂げてくださっているのではないでしょうか。もっともっと遡って70数年前、神様はあの田舎の大熊町双葉郡に教会をと志を与えてくださって、ことを行わせてくださって、あの地でも働きがこれまでも、そしてこれからも用いられていくのではないでしょうか。その時にホレチェク先生に与えられた、あなた方はやがていわきでも伝道するんですよという志は、60年の時を経て確かに神様が成し遂げて、御心のままに今も導いてくださっているのではないでしょうか。皆さん、教会の歩みも、私たち一人一人の信仰生活も、それはただがむしゃらに、ただ孤独に歩む歩みではありませんね。信仰生活は神様との共同作業です。最後までやり抜くぞと、救いを達成するよう努める私たちを、神様は御心のままに導いてくださるお方です。私たちに志を立てさせて、ことを行わせてくださるお方です。ですから私たちは不平を言わず、疑わずに、神様からの共同作業の申し出を恐れかしこみながら、喜んで信じて受け入れて歩み続けてまいりたいと思いますね。そうするときに、私たちは成長させられていくのではないでしょうか。成熟させられていくのではないでしょうか。清くされていく成果の道をたどり、 キリストの似姿へと変えられていくのではないでしょうか。引用箇所の3番、第2コリントの3章18節を読んでみましょう。第2コリント3章18節をご一緒に読んでみましょう、はい、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。さあ、私たちも御心のままに、神様の善意で、神様の良い思いで導いてくださる神様の導きをいただきながら、この信仰生活を神様と共に歩み、神様にあって成長させられ、キリストと同じ形に姿を変えられていく、そんな成長へと歩んでまいりたいと思いますね。今日の箇所に戻って15節16節もご一緒に読んでみましょう。15節16節ちょっと長いですが、続けて読みましょう、はい、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。私たちが神様に会って成長させられ、記憶されていく成果の道をたどり、キリストの似姿へと変えられていきます。そうやって私たちは15節にあったように、非難されるところのない純真なものとなって、曲がった邪悪な世代のただ中にあろうとも傷のない神の子供となり、16節にあるようにこの地にあって世の光として輝くという使命を果たしていくことができるのではないでしょうか。先週のキッズクラスは私が担当だったんですけれども、ちょうどイエス様の山上の説教、山の上で語られた説教の箇所で、私たちは地の塩、世の光なのだという箇所だったんです。そして私たちもその役割を、地の塩、世の光として置かれた場所で果たしていこうねと子どもたちにお話をしました。子どもたちにこんなふうに説明しました。自分で世の光とされてるんだからと、なんとか光ろうと頑張るんじゃないんだと。夜に輝いて見える月は自分で光を発しているのではなくって、太陽の光を受けてそれを反射させて輝いているんですよね。私たちも自分で光ることはできないけれども、神様の光を反射させて世の光として輝くことができるのではないでしょうか。でも月はですね、太陽と月との間に地球が入ってしまうと、その形が欠けて半分になってしまったり、三日月になってしまったり、時には全部隠れて輝くことができなくなってしまったりするんですよね。私たちがこの暗闇とも思える置かれた場所でいつも世の光として輝くためには、自分と神様との間に何も置かない、つまり神様だけを恐れ敬え、神様だけを主として従い続け、不平を言わず疑わずに歩むこと、そのためにもこの16節初めにあるように、命の言葉をしっかり握るということが大切なのではないでしょうか。それによって私たちは世の光として輝く使命を果たすことができるのではないでしょうか。さあ、パウロはローマの獄中からフィリピの教会の人々に宛てて、あなた方よ、人を見て、自分を見て、自分自身が自分の心の王座に座っていたら、またいろんなことにつぶやいたり疑ったりして歩んでしまっていては、教会から一致が損なわれてしまうよ。あなた方の間に不一致があると聞いているよ。 互いに裁き合ったりしないで、キリストの思いをあなた方にも抱いてほしいんだ。救いを達成するように努めてほしいんだ。最後の最後まで神様に従順であってほしいんだ。神様からのお申し出を受け取って、神様と共に信仰の旅路を全うしていってほしいんだ。この曲がった時代の中にあっても、命の言葉をしっかりと握って離さないで、神様の素晴らしさを輝かせていってほしいんだ。ただただパウロは獄中からそのことを祈り願ったのではないでしょうか。そしてパウロは16節の後半にあるように、あなた方が世の光として輝いてくれるならば、自分のこれまでの努力も労力も無駄ではなく、かえってキリストの日に誇ることができると言いました。さらに17節にあるように、たとえ自分が殉教することになっても私は喜びますと告白しました。さらに18節にあるように、あなた方も私と共に喜んでくださいとまで断言しているんです。さあ皆さん、私たちはどうでしょうか。今一度信仰の基本姿勢に立ち返って、人を見ないで、自分を見ないで、イエス様だけを見て歩む、そんな歩みを大切にしてまいりましょう。神様にあって救われた感謝と喜びを持って、自分の救いを達成するよう努め、最後までキリスト者としての歩みを螺旋階段登っていくように全うしてまいりましょう。救いを達成するよう努める私たちを、神様は御心のままに導いてくださいます。私たちに志を立てさせ、ことを行わせてくださるのも神様です。ですから私たちは不平を言わず、疑わずに、神様からの共同作業の申し出を恐れかしこみながら喜んで受け入れて、神様の導きの中を安心して歩んでいきましょう。そうやって私たちは神様に会って成長させられて、命の言葉をしっかりと握り、世の光として輝いてまいりましょう。私たち福島第一聖書バプテスト教会、私たち一人一人イエス様としっかりつながって、世の光として最後まで輝いてまいりたいと思います。最後に、先週子どもたちと確認したイエス様ご自身の言葉、引用箇所の丸4番にマタイの5章14節から16節を挙げてますから、イエス様ご自身の言葉も読んで、そしてお祈りしたいと思います。14節から16節読みましょう。はい、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ています。パウロがローマの獄中から、遺言のような思いもあったでしょうか。愛するピリピ教会の人々に手紙を書きました。あなたを独り子を与えるほどに愛してくださってる神様の愛から離れないでおくれ。救いを達成するように努めてほしいんだ。最後まで神様に従順であり続け、神様だけを主と告白して、そして神様からのお申し出を受け取って、神様と共にこの信仰の旅路を全うしていってほしいんだ。今 今は曲がった時代かもしれない、暗闇と思える時代かもしれない、しかし命の言葉をしっかりと握って、世の光として神様の素晴らしさを輝かせていってほしいんだ。神様はそんなパウロの手紙を通して今日に生きる私たち一人一人にも語りかけてくださっているのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちもイエス様だけを見て歩む歩みを大切にしたいと思います。救いを達成するよう最後までキリスト者としての歩みを全うしていきたいと祈り求めて成長させられて参りたいと思います。そう願うならば神様が志を立てさせことを行わせてくださいます。私たちは不平を言わないで、つぶやかないで、疑わないで、神様を信じて一歩また一歩成長させられ、清くされ続け、歩み続けてまいりましょう。私たちがこれからも地の塩、世の光として神様の素晴らしさを輝かせていくことができるならば、なんという幸いでしょうか。いかがでしょう。今自分自身の心を探ってみましょう。誰が、何が自分の心の王座に座っていますか。神様だけを恐れていますか。神様だけを主と告白していますか。信仰の旅路を全うしたい、成長させられていきたい、清くされていきたい、そのように願うことはできるでしょうか。神様はいつも共同作業を申し出てくださっています。疑わずに、つぶやかずに、神様のその申し出を喜んで受け止めてまいりましょう。世の光として輝いてまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは私たち一人一人を、大切な一人子イエス様を十字架にかけるほどに、そんなにも尊い代価を支払うほどに愛して、喜んで見つめて生かしてくださっていることをありがとうございます。こんなにも愛されているのに、こんなにも尊い代価が払われたのに、私たちはいつしか自分自身が自分の主となり、自分勝手に歩んでしまいやすいものです。しかし神様、今日改めて私たちも救いを達成するように努めなさいとパウロが言ったその言葉を受け止めます。私たちもこの旅路を最後まで全うしてまいりたいと願います。私たちを成長させてくださる神様の申し出を喜んで受け止めて、志を与えていただいて、ことを行わせていただいて、神様にあって成長させられてまいりたいと願います。どうぞ神様、私たちをあなたご自身が導き、養い、励まし、そして成長させてください。どうぞ私たちが世の光として命の言葉を握りしめ輝いていくことができますように。どうぞ私たちのこの地上の旅路、主と共に歩みますから、あなただけが私たちの神様ですから、あなただけがこの教会の頭ですから、どうぞお導きください。今日お一人お一人があなたを主と告白します。お一人お一人があなたの手を握り返し、あなたと共に歩み始めます。どうぞこの一週間の旅路を祝してください。あなたの 導きの中で、あなたの最善の中で、お一人お一人が神様の素晴らしさを輝かせていくことができるように導いてください。この教会の歩みを祝福し、用いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。